こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。一巻7つの習慣プライベートコーチレッスン1主体的に行こうは、スティーブン・R・コビーの代表的な自己啓発書で扱われる第1の習慣に焦点を絞った実践型のビジネス学習コンテンツである。著者名義はフランクリン・コビー・ジャパンで、原点の思想を日常の行動改善や職場での判断に落とし込みやすい形で提示することを目的としている。中心テーマは主体性であり、環境や他人の反応に流されるのではなく、自分が選べる行動に意識を向ける姿勢を扱う。全体を網羅する解説書ではなく、最初の習慣だけを短く深く学ぶ導入的な位置づけが特徴である。自己管理、問題解決、コミュニケーションの改善を求める読者に向け、考え方を知識として理解するだけでなく、日々の小さな選択に反映させることを促す内容になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、刺激と反応の間にある選択を主体性の核心として扱う本書の中心にあるのは、主体性を単なる積極性や前向きな態度としてではなく、自分の反応を選ぶ能力として捉える考え方である。仕事で理不尽な依頼を受ける、家庭で期待通りに物事が進まない、周囲の評価に左右されるといった場面では、人は状況そのものを問題の原因にしやすい。しかし第一の習慣が重視するのは、出来事を完全に支配できなくても、それにどう応答するかには選択の余地があるという点である。この視点は責任を重く背負わせるためではなく、行動可能な領域を回復するために使われる。相手を変えることに意識を費やすより、自分の言葉、態度、準備、判断を整える方が結果に影響しやすい。したがって主体性は気分の問題ではなく、感情と行動を切り分け、短期的な反射ではなく、価値観に沿った反応を選ぶための実践的な自己管理技術として提示される。次に、関心の輪と影響の輪で努力を向ける範囲を見極める。第一の習慣を理解する上で重要なのが、関心の輪と影響の輪という整理である。関心の輪には、景気組織方針、他人の性格、過去の出来事など、自分が気にしてはいるが、直接は動かしにくい対象が含まれる。一方、影響の輪には、自分の準備、報告の仕方、時間の使い方、相手への働きかけなど、多少なりとも変化を生み出せる行動が含まれる。本書が実践的なのは、悩みを否定するのではなく、悩みの中から自分が関与できる部分を切り出す点にある。関心の輪に長くとどまると、不満や無力感が増えやすい。反対に影響の輪に集中すると、小さな改善が次の選択肢を広げる。これはビジネスにも応用しやすい。上司の判断を嘆く前に提案の質を高める、顧客の反応を責める前に説明の順序を見直すなど、行動の焦点を移すことで問題解決が具体化する。さらに、反応的な言葉遣いを点検し、行動可能な表現へ置き換える本書が扱う主体性は、内面の決意だけでなく言葉遣いにも現れる。反応的な姿勢では、できない、仕方がない、そうするしかないといった表現が増え、行動の余地を狭める。こうした言葉は現実を説明しているようで、実際には自分の選択肢を見えにくくする働きを持つ。主体的な表現では、何を選ぶか、どこまでならできるか、別の方法は何かという方向に思考が向かう。言葉を変えれば状況がすぐ変わるわけではないが、問題の捉え方は変わる。職場のコミュニケーションでは、この差が特に大きい。依頼を断る場合でも、無理ですで終えるのではなく、期限を調整すれば、可能、優先順位を確認したいと表現すれば、対話の余地が生まれる。主体的な言葉遣いは、自己主張を強めるための技法ではなく、責任範囲と選択肢を明確にし、周囲と建設的に関わるための基礎的な習慣として位置づけられる。そして、小さな約束を守ることで自己管理能力を鍛える。主体性は大きな決断の場面だけで発揮されるものではなく、日々の小さな約束の積み重ねによって強化される。本書が実用的なガイドとして読まれる理由は、抽象的な人格論にとどまらず、習慣づくりを重視する点にある。予定した時間に作業を始める、相手への返答を先延ばしにしない、感情的な返信の前に一呼吸を置くといった行動は小さいが、自分で選んだ行動を実行する訓練になる。自己管理能力は単に意思が強いか弱いかで決まるのではない。守れる約束を設定し、それを繰り返すことで自分に対する信頼が育つ。逆に過度に大きな目標を掲げて失敗を重ねると主体性性理念にとどまりやすい。第一の習慣の実践では、現在の生活や仕事の中で確実に動かせる一つの行動を選び、結果を観察し、次の改善につなげることが重要になる。最後に、第一の習慣に特化することで原点の入り口を狭く深くする。本書の特徴は、7つの習慣全体を要約するのではなく、第一の習慣に焦点を絞っていることである。この構成には明確な利点がある。原点は人格主義、目的、優先順位、人間関係、 相互依存など幅広い主題を扱うため、所読では概念が多く感じられる場合がある。それに対し本書は最初の土台である主体性だけを取り出し、生活やビジネスで使いやすい形にしている。これにより読者は全体像を急いで理解するよりも、自分の反応、言葉、行動範囲を点検することに集中できる。一方で、全7週間の体系的な関係や後続の習慣まで一度に学びたい読者には、情報量が限定的に感じられる可能性がある。つまり本書は包括的な解説書ではなく、原点への入り口、または第一の習慣を実践に移すための短期集中型の補助教材として位置づけるのが適切である。結論として、一貫7つの習慣プライベートコーチレッスン1主体的に移行は、自分の行動を環境や他人のせいにしがちな状態から抜け出し、日常の選択を見直したい人に向いている。特に職場で受け身になりやすい人、問題解決の糸口を見つけにくい人、感情的な反応を減らして建設的に対話したい人には実践的な効果がある。得られる利点は、主体性という概念を知ることではなく、関心の輪と影響の輪を区別し、言葉遣いや小さな約束を通じて行動可能な範囲を広げる点にある。同じ自己啓発やビジネススキルの本と比べると、本書は新しい理論を多く提示するタイプではない。わしろ広く知られた7つの習慣の出発点を短く反復しやすい形で確認できることが強みである。原点を読む前の導入としても、過去に読んだ内容を実務に戻す復習としても使いやすい。ただし、7つの習慣全体の体系を学ぶには、原点や関連教材と併用する方が良い。本書の価値は、最初の習慣を行動レベルまで絞り込む明快さにある。ご支援いただける場合は、フランクリンコビージャパン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。